沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、8月2週目です。今朝のゲストアドバイザーをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの豊島典夫さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい。沖縄へいらして40年の豊島さん。沖縄の一番好きなところはどこですか？
空気。
空気。お、空気ですか？どんな空気？
空気というかね、空気感というか、光と、暑いけど、光と、風の匂いとかね、そういうのが好きですね。
なるほど。
もちろん人も好きですけど。
なるほど。さすがデザイナー違いますね。
大事なのはね、好奇心なんです。
好奇心、
あと楽しむこと。
なるほど。好奇心は一番どんなところに豊島さんは向いてらっしゃいます？
最近、食べることとか。
わかりました。まあそんなところで、今日のテーマは真の課題を見つけるというテーマでお話を、アドバイスをしてくださるということなんですが、デザインが、基本専門でいろいろやられてるにしても、デザインを専門でやられてる豊島さんが真の課題を見つけるとなると、結局どういうことで、
デザインっていうと普通なんとなくパッケージの見かけとか、チラシのかっこよさとかっていうふうに考えるじゃないですか、だけどデザインで大事なのはその目的なんですよね。例えばデザインとアートは違うじゃないですか。
あ、そうですよね。
だからアートだとね、座れない椅子って作ってもいいんですよね。
例えば
ね。でもデザイン、
機能性は求めてないですからね。
デザインで座れない椅子っていうのは意味がないじゃないですか。
そうですよね。
その違いっていうのははっきりしてる。要するに売れなかったらダメだし、それいいと思ってもらわないといけないじゃないですか。だから見かけではない、ということは大事。
そうですよね。ポスターなんかでもすごく抽象的なイメージポスターとかあるじゃないですか、で全体の中でそのイメージで売れるぐらいの、分かっているところだとイメージも大丈夫なんですけど、そうじゃない時にイメージだったら、ここどこの会社で何をやろうとしてるのって分かんないですよね。
わけのわからない看板とかあるじゃないですか、入れないとかね、格好はいいんだけど、だけどそれよりも飲食店だったら美味しそうな入りたくなるようなね、看板でなかったらダメじゃないですか。
そうですよね。要するにその皆さんをなんかポッと引き寄せるようなね、注目するようななんかフレーズがあったりとかで、ここは何ですよと、食べるとこなのか買うとこなのか、分かんないと
ありますね。
ですよね。
それ例えば新聞にもいろいろな折り込みチラシ入ってきますよね、大概のものって大概右から左に投げてますよね。ポストに入ってましてもね、そうするとそこでどうやって見てもらい、例えば裏返して見てもらうかっていうのはやっぱり見かけではないんですよね。
なるほど。やっぱりちゃんと読みたいと思う、あるいは入りたいと思う、買いたいと思うためのデザイン、
デザインが必要です。
そうですよね。例えばやっぱね、ラジオでデザインの世界の話するとなかなかね、ビジュアル見えない分分かりにくいんですけど、具体的な事例とかありますか？
事例、もうちょっと数年前なんですけど、まだよろずに入る前に、専門家として登録している頃にあったのが、ある音楽院だったんですけど、そこの僕デザインが専門なので、その生徒募集のチラシの案件で呼ばれたんですね。でそれを案件の内容をよく覚えていないんですが、よく見てると、生徒募集ってでかく書いてあって、例えば1年後には人前で弾けますよと小さく書いてあったりとかね、するんですね。
なるほど。
で音楽院だから生徒募集って当たり前じゃないですか、でそんなのいっぱい入ってますよね、なのでそうじゃないだろうと。で話を聞くのが基本なんで、ずっと聞いてたんですね、そうしたら、なんで1年後に人前で弾けるようになるかというと、基本的にはそこは個人事業なんですね、1対1、だから落ちこぼれない、 うんうんうん、落ちこぼれないってどういうことですかって言ったら、うん、大きな音楽院っていうのは生徒募集しますよね、一期生二期生 で一気に始めますよね、そうすると途中で行けなかったりすると遅れるじゃないですか、はい、遅れてって意外とそこで落ちこぼれちゃう人がいると、諦めちゃう人、
はい、
で1対1だったらそれはないですよね。
ああそうですよね。
で値段聞いたらそんな高くないんですよ。
おうおうお
う、1ヶ月1万円前後だった、であできるんだと、でそんなことは詳しく書いてないもんだから、でしかも音楽だから、チラシなんかよりもやっぱりネット使った方がいいだろうと、まあ、その頃それほどやってなかったかもしれないけど SNS とかね、で YouTube でやってるところを撮って出すと、で初めての人ってやっぱり音楽に教えてもらうとちょっと怖いじゃないですか、
はい、
じゃあどういうふうに教えてるかっていうのを見せればいいじゃん、それ顔出しする人もいいし後ろから撮ってもいいし、で発表会とかもあるんでそれも出しましょうと、そしたところやっぱり10倍ぐらい伸びたのかな、
すごいですね。つまりは生徒募集はそれこそね当たり前、はい、うん、だけど生徒募集って言ってるのは自分が生徒募集してますよと言ってるだけで、相手がここに来たいと思う情報は出してないってことですね。
というか要するにお客様の得られるもの、そこで満足感とかありますよね、それが出てないっていうことが一番の問題ですよね、で例えば生徒募集とかいうよりも、その時はチラシも作ったと思うんですけど、今日から音楽生活みたいな形にするとちょっと一目引くじゃないですか、生徒募集のチラシなんていくらでも入ってますよね、だから要するに自分たちは何であるかということ、で音楽なんだから一番適当、音楽を聴かせるっていうかね、やってるところが一番いいんであればチラシが一番とは限らない、でも目的っていうのは生徒を集めたいわけですよね、だったら別にチラシである必要はないじゃないですか、でしかもチラシより安いですよね、SNS とか、
要するにインターネットを活用するとってことですね、
もちろんそれで広告も打てますけれど、少なくともまあすごく安くてできるし、そのテレビでやったら大変ですからね。
そうですね、はい、例えばインターネットでを活用するとなると、数多く違う種類のものを出すこともできるってことですよね。
できますね。
ね。
で、ここは確か十数種類の楽器がいろいろと弾けるわけなんですよね。いろんな楽器をできる。中にはそんな楽器は見たことない人いるかもしれないじゃないですか。で、こういうふうに弾けるんだったら弾きたいっていう人も出てくるかもしれないし、そこを販売もしてますし、だからそういうのもできるだろうんですよ。
憧れを作るのいいですよね。あ、こんな風になりたいとかね、こんな風に弾けるんだったらやりたいとかね。
でそうだったらその話をよく聞いたら1年後に人前で弾けるのもなるほどだなと思いました、ただそれ書いてあった時も信用できないじゃないですか。
そうですね、でも例えば映像の中で素人だった人が1年後にこんな風に弾いてますとかって言うと、えとかって
思いますよね。で多くの人はやっぱり弾きたくなるじゃないですか、僕もそうだけど昔大学の頃ちょっとだけギターやってたことあるんでまたやってみようかなと思いましたからね。
そういうちょっとこうくすぐるというか、引っ張り出すというか、ね、引き出すというか、そういうのって
大事なことだと思うんです。で多分自分たちは当たり前のことをいつもやってますよね、なんだけどそれって人から、他から見たらすごいことやってますよっていうことがいっぱいあるんですね、でそうなんですかって言われることがよくあって、自分の強みを知ってない方が多い、例えばその周りからね教えてもらうのもそうだし、まあそういう人は夜ずに来てくれれば探し出してあげます。
なるほど、そうですね、そこですね。そうなんですよ。どんな風にしたらいいのと、実際セールスポイントって自分だと当たり前すぎて、できることってね、いちいちみんな PR してませんからね、何がみんなが喜ぶことなのかってついつい分かんない、あるいはこう、なんていうのか、やってることを何を伝えたら皆さんが理解しやすいのか分かんない、そこは専門家の視点でこれいいじゃないですかって言われると、皆さん、
そう、それともう一つ大事なのが誰に対してっていうことなんですね。
なるほど、
要するにセールスポイントっていうのはある人にとっては全然意味がなかったりするじゃないですか、例えばラーメンがとっても好きな人にスペイン料理のことを言ってもしょうがないでしょ
う、そうですね、
やっぱりそれだったら自分のセールスポイントが求めてる人にやらないといけない、そのターゲット設定はとっても大事。
なるほど、そう ですよね。じゃあその辺のところもじゃあ含めてアドバイスをしていただくんでしたら、皆さんもこちらです。沖縄県よろず支援拠点、電話番号を申し上げます。 098-851-8460、 平日は9時から19時まで、土曜日は9時から17時までお電話をして、あるいはホームページから、ご予約くださいと。豊島さん何曜日にいらっしゃるんですか？
何曜日とは決まってないんですけれど、だいたい月に10日前後ぐらいいます。
結構皆様豊島さんいらっしゃいますのでぜひぜひ豊島さんに相談したいです、こんなこと相談したいですっていうのをお電話もしくはホームページでご予約くださいませ。じゃあ今日いろいろねお話を伺いましたけれども、今日のワンポイントアドバイスを最後にお願いしていいですか？
問題を知ることから解決は始まる、問題を知らないと解決の方法は見つからないですよね。
問題を知るには
考えることよろずに来ていただければ。
そうですね、なんかわざわざそう言っちゃったみたいな感じになっちゃいましたけれど、でもそうなんですよね。自分だけではなかなか問題点って何言うと分かってるようで分かんない、ついつい近視眼的になっちゃうじゃないですか、いつものね、いつもの自分が考えていつも行動しているのの枠からなかなか外れられなかったりする、その時に外から違う視点で、あるいはもっと広い目で、あるいは違う分野からこういうふうに見てみたらどうって言われると、はたと気づいたりしますよね。
それはあると思います。自分のことを一番知らないのは自分だというふうに認識した方がいいかもしれない。
そうですね、確かにそれは言ってますね。いやー胸が痛いなとか言って
人のことは言えないんですけど、
そうみんなそうですよね、ついついね、世界って自分でね、自分が見てるのが世界になっちゃいますからね、
だいたい人の悪いとこってよく見えるでしょ、お店でもなんでもね、
もうちょっとこうしたらいいのになとかね、
でそれを言ってもらえる自分であるっていうのも大事なことなんですけど、なかなかそうもいかないから、こういうとこよろずに来ていただければ、ズバリと指摘できるかも。
なるほど、ということでございまして、皆様どうぞよろず支援拠点にお電話くださいませ。 851-8460 ですよ。ということで今朝のゲストアドバイザーは、中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの豊島典夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。